知っとこう
高山。
今年度よりシティガイド高山がタイトルを変え、知っとこう高山としてリニューアルしました。このコーナーは高山市の市政情報を分かりやすくお伝えします。この時間は119番緊急通報について、消防署主令課の岩田隆さん、山口秀俊さんにお話を伺います。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
市内の救急車などの出動状況というのはどうなっているんでしょうか。
はい、令和4年中における高山市消防本部管内で発生した火災件数は22件、救急が4743件、救助件数42件となっております。特に救急出動件数は前年と比べると879件増加し、1日あたり平均13件の出動があります。
はい、1日あたり13件出動しているということでした。まあ、今回は身近で何かあった場合の119番通報のかけ方について、高山消防署司令課の皆さんにお話を伺えるということですが、
火事と救急は119番というのは皆さんご存知だと思います。救助の要請も119番です。そこで火災や救急、救助といった緊急の要請時、119番通報するとどこにつながるかご存知でしょうか。高山市と白川村で119番通報をすると高山消防署の通信指令室につながります。
はい、
消防署では119番通報を受け、どこで何が起きているのかを聞き、すぐに消防隊や救急隊を向かわせるために出動指令を出しています。
はい、119番通報はどんな電話からもできるんでしょうか。
はい、ご家庭の固定電話、公衆電話、スマートフォンや携帯電話、どれからも119を押すだけで通報することができます。また聴覚や言語に障害があり、音声による通報が困難な方が対象になりますが、メールやファックスのほか、ネット119というものも導入しています。
はい、119番通報する際に注意することはどんなことがあるんでしょうか。
まずは緊急車両が必要な場所の住所を確認してください。屋外なのでわからない場合は、付近の目標となる建物や住居などで住所を確認してください。近くの住宅の表札、電柱、自動販売機などに住所が書かれていることがあります。
はい、
次に通報する際は慌てず、はっきり正確に消防署員の質問にお答えください。消防署員が火事ですか、救急ですかをはじめ、必要な情報をお尋ねします。救急の場合は状況により必要な応急手当を電話でお伝えします。
はい、消防署からは何を聞かれるんでしょうか。
必ずお尋ねすることとして、災害が発生した場所をお聞きします。続いて火災なら何が燃えているのか、逃げ遅れのほか怪我人はいないのかをお聞きします。救急なら誰がどうしたのか、具合が悪い人の状態をお聞きします。火災でも救急でもその時の状況によって必要な隊員を出動させます。最後に通報者のお名前をお聞きします。この他にもいろいろお尋ねする場合があります。また電話がつながっている間は救急車や消防車が出動しないと思われがちですが、消防署員が情報を聞いているのと同時に出動する隊員は準備をしていますので、安心して落ち着いてお話しください。
はい、
またスマートフォンや携帯電話の場合、電話を切った後も消防隊や救急隊が到着するまでの間に消防署または救急隊から電話をすることがありますので、電話を切らずに応答できるようにしてください。では実際に模擬で119番通報のやり取りをしてみたいと思いますが、中村さん、通報役となっていただけますか。
はい、体験させてもらいます。
今回は 消防署で119番通報の受付を担当している山口さんに来ていただきましたので、模擬でやっていただきます。
お願いします。
高山消防署の山口です。そうしましたら中村さん、私が質問させていただきますので、それに答えてもらう形でお願いします。
はい、
臨場感のある通報をお願いします。
はい、
119番消防です。火災ですか、救急ですか。
救急車お願いします。
はい、それでは救急車を向かわせる住所を教えてください。
高山市桐生町3丁目208番地です。
はい、何という建物になりますか。
高山消防署です。
はい、高山消防署ですね。カメラの北村の隣で間違いないですか。
はい、そうです。カメラの北村の南側です。
はい、場所は確認できました。救急車を手配します。それではどなたがどうされましたか。
はい、同僚が突然倒れたんです。
はい、何歳くらいの男性ですか、女性ですか。
50歳ぐらいの男性です。
はい、呼びかけに反応ありますか。
はい、会話はできてるようです。
はい、会話できますね。呼吸状態普段と比べてどうですか。苦しそうな呼吸はしてませんか。
なんか苦しそうです、そんな感じがします。はい、
はい、わかりました。救急車の方は手配しますので、安静にしてお待ちください。またサイレンの音が聞こえましたら外へ出ていただき、救急車の誘導をお願いします。
わかりました。
最後にあなたのお名前を教えてください。
はい、中村よしこです。
ありがとうございました。今回は模擬でしたが、この他にも顔色や持病、かかりつけ病院など必要な情報をお聞きしますので、落ち着いて聞かれたことをお話ししていただければ結構です。
はい、スマートフォンや携帯電話での119番通報で注意することはありますか。
はい、スマートフォンや携帯電話で通報した場合、発信した場所によっては隣の消防本部につながることがありますが、管轄する消防本部に転送されますのでご安心ください。また最近のスマートフォンには自動車などの衝突事故による衝撃を検出して自動で緊急通報を発信する機能が搭載されているものがあります。この機能によって利用者が意図せずに119番に発信されることがあります。すでに119番にかけられているときは慌てて切断せず、間違いであることをお伝えください。電話を切られた場合、安否確認のため消防署から折り返し電話をしますので、電話に出ていただき、消防車や救急車が必要かお伝えください。
はい、このほか高山消防署の通信指令室で取り組んでいることなどありますか。
はい、まず一つ目といたしまして、先ほども少し紹介しましたが、令和3年からネット119緊急通報システムを導入しています。このシステムはスマートフォンなどを活用し、救急、火災などの災害が発生した際に聴覚・言語機能に障害があり、音声による119番通報が困難な方が円滑に消防へ通報を行えるようにするシステムです。2つ目として、高山消防署では4月1日からスマートフォンなどを活用した映像通報システムの運用を開始しています。これは通報者のスマートフォンを使用し、火災や事故現場の状況などの映像を消防署で受信することができるものです。
はい、
このことにより災害の状況が視覚的に確認でき、災害での初動対応に有効な情報となり、早い段階での災害収束が期待されます。また的確な応急手当ができるよう、心肺蘇生法の手順動画をこちらから送信することもできます。ただし通信料は通報者の負担となるため、通報者の了解が得られた時のみ使用させていただきます。119番通報した際、消防署員から使用依頼があった時にはぜひともご協力をお願いいたします。
ありがとうございます。今日のこの時間は消防署司令課の岩田隆さん、山口秀俊さんに119番緊急通報についてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。